ラジオもよせ
始まるよ。
はい、始まりました。ラジオもよせ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズは、
はい、よしこうガールズ1号の役者アニソンアーティストとして活動中、ソンです。
よしこうガールズ2号の大阪府出身声優の卵、ミヤです。
はい、とこんな3人でお送りしますラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のラジオ萌え寄せは、池袋のビアボービルよりお送りいたします。
新宿って言いたいな。あまりにもね、最近新宿だったからね。
はい、ということで始まりましたラジオ萌え寄せ第65回目。はい、ということで、もうゴールデンウィーク真っ最中ですよ、この放送中は。
そうですね、
もうでも全然ゴールデンウィークってあんま関係ないけどね。
関係ないですね。
まあ寄席が混むかなとか、なんかそういうのある、あるけど、なんかどっか、逆にどっか出かけるとかないしね。
あれ、スパコミとかの人が多いんじゃないですか。
あ、出ますけどね。
あ、出ますかね。
ますけどね、まあそういう、まあいろいろね、はい、逆に面白いイベントは周りではやってるから、そういう意味ではね、だからその面白いイベントであんまり行けなかったりすること
やる側ですからね。
むしろ電車混んでるからね、逆にゴールデンウィーク終わった後ぐらいに平日土平日の昼間とかに行
きたいみたいなね。確か
にありますけども、まあもうね、5月になりまして、この放送の時には春アニメもそろそろ、
そうですね、
というある程度で揃ってきたんじゃないかというところで、最初のコーナーこちら、
はい、よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはおたてである春風亭よしこうが数あるアニメ作品を語り尽くすコーナーです。今回のテーマは
春アニメです。
はい、ということでございまして、春アニメ4月からもいろいろ始まりましたけども、
そうですね、
なんか見てる？
私銀河英雄伝説すごいハマってしまって、
これね。
ね、いや、きっと面白いんだろうなって、こう、前作がね、すごい大人気ですし、原作もすごい大人気で、なんなら原作うちに実家にあるんですけど、読んだことなかったんですよ。で、今回アニメが始まるってなったから、いや、これは見てみるかと思って見始めたら、まあ、面白い。こんな熱い話だったんだって知らなくて。
いやー、いいだよね、ファンが多いし、ね。
いや、ラインハルトがかっこいい。
チェックしてなかったです。銀河英雄伝説。
まあ、でもおじさんたちがドンパチやる話。
もともと OVA でね、OVA というか、まあ原作が小説で、で OVA シリーズ何十巻あるんだろう、あれ。ってずっとあって、で、まあ、かなりね、もう長いというか、で、声優さんもすごいんだよ。特にその、まあ、今のもすごいし、昔のとかも、ありとあらゆる声優さん、しかも、金役はないんだよね。ないから、もう本当大御所からね、もうすごい売れっ子声優からありとあらゆる人が出てる、すごい、もう銀河声優伝説を言われるぐらいの。今回もすごいもんね。
今回もすごいですね、宮野さんが。あれ、主役、まだ主役っていうか、あれ主役はあの人なんですか？
ただ、2人。
二代ちょっと鈴村さんと。
帝国と、そう、同盟側と。
いや、本当面白いです。早く続きが見たいっていうアニメですね。
1週間待てないやつですね。
そうずっと。
あれ、でも何話やるの？とりあえず2クールなのかな？銀英伝
なのか。終わんないですよね。そう、でも結構サクサク進んでます。
あ、そうなんだ。なるほどね。ニアさんなんか見てる？
私はオタクに恋は難しい。なんか、直撃の相馬と東京グールリ。
ねじゃないと思う。みたいな、そこ。
おたこやも原作から読んでて、
はい、
いや面白いですよ。あれ結構オタク寄りの話で、
あの多分オタクが見たら共感というか、
だから忍んでるオタク同士のカップル、はい、社内とかで。まずオタクであることをまず隠してるっていうかね、あれして、で付き合ってることも隠してるの。
で、お互いはオタクってことは分かってるってことです
ね。お互いはもう分かってるんだけど付き合ってるから、幼馴染だし。で、あの片っぽは腐女子なんだけど、でも 会社内ではマドンナ的なね、
アゴが出てて、すごい設定なんですよ、
うん、でも忍んでるから言ってなくて、はいはい、で主人公は割とこうやぼ、まあ結構イケメンって言っちゃダメだけど、いい男であるんだけど、ちょっとパッと見やぼったくて、あんまモテなさそうな、あ、漫画の中ではね、まあ、モテなさそうなっていう感じで、その二人が付き合ってるとは周りは思ってないわけ。それをオタクであることと付き合ってることを忍びながら、でもガチオタだからどっかにみじみ出ちゃうし、うん、で社内の先輩とかね、うん、同僚でもそういうカップ、やっぱオタク同士のカップで、この人たちも忍んでたりとかして、まあ、そこは逆にもうお互いのあれが分かってるから、うん、でその女子同士とかで、うん、この二人どっちが攻めかなみたいな、そういうね。と
か、うん、でも分かるとその会話、うん、ちょっと共感しちゃいました
ね。そういうね、オタクの恋愛あるある的、恋愛とかでオタクあるある、特に忍んでる人、うんうん、僕はオープンだからさ。
そうですね。
でも逆にオープンだけど、そのオフ会のそういうところで、要はなんとなくその女子たちと喋ってて、うんうん、なんとなくその感覚もわかるから、うん、忍んでる人たちのね。
だって世に今オタクすごい多いじゃないですか、うん、だから多分共感というか、そういう人きっと潜在的に結構いるのかな、うん、っていうのも思いますしね、
うん、
業界的に我々はオープンですけど、
あ、そう、ね、
そう、普通の会社ではちょっとこっそりしとかないとなのかなって、
うん、いや僕もさ、その、はい、さすがに前座の頃はさ、はい、そこまでオープンっていうかね、全然行ってなくて。
あ、そうなんですね。
うん。だって前座。
あれはそうですよね。
どっか国立演芸場かなんで、あれは前座に入ってた時に、
はい、
まあ、あの、ラノベはこっそり、いや、カバーつけてたけど、はい、持ってたのよ。で、それがね、あれ、なんだっけ、ほら、生徒会の一存。
うん、
生徒会の一存、まあ、ガチラノベじゃん。
そうですね。
で、それを確かね、カバンの中、パッと、入れてて、
うん、
でそれをその交代でね、前座でこう休憩するんだけど、兄さんがなんとなく僕のカバンを見てらしくて、で本があって、あ、なんだろうっつってカバー取ったら、いや、ああいうガチ萌えキャラが出てきて、貧乏みたいな感じで、
すごい漫画みたいな展開
で、よしこがこんなキモいも持ってたんで、やでって言っちゃった。
すごい、だいぶ絞られましたね。
当時はだ、で、あと他にもさ、末広亭が末広亭終わった後に、うんうん、しかもローソンで、検温かな、検温の、いや、お菓子、今よくあるじゃん、お菓子買うと、クリアファイルみたいな、はい、それのためのお菓子をもう山ほど買ってって言ったら、はい、兄さんに飲み誘われてたんだけど、あ、ちょっとだけいいですか、買い物があってって、すぐ合流しますみたいなって言って、うわーってこう、買ってる間に、なんか後ろ振り向いたら、兄さんたちが、お前何やってんのって言って、あ、いや、これは、つって。ただもう今はもうオープンだし、逆にもうそれでもうこんだけやってるから、もう誰も僕に文句言うわけじゃないから
、全然
立派なオタクとして胸を張って。
全然ハロアニメの話はあるんですよ。確かに、
いや今期はね、はい、あれですよ、そのリメイクというとか続編ものがすごい多くて、
そうですね、
僕まず下ゲーゼロっていう、シュタインズゲートの、なんて言ったらいいんだろう、分シュタインズゲート自体はその本編で完結してんだけど、最終的にハッピー、もういろんな世界線を乗り越えて最後ハッピーエンドになるんだけど、ハッピーエンドの世界線に行けなかった世界線みたいなのの続きというのがシュタインズゲートゼロで、まあ主人公の岡部倫太郎とオカリンがすごいもうちょっとやさぐれちゃっててみたいな、そこの世界線で、で救えなかった、あ、まあ帰省来るヒロインがこれっちだ、 AI という形でね、出てきてみたいな、その、
生きてないってこと、
生きてない、うん、生きてないって、もう死んでんだけど、でも死ぬ前に、その記憶を AI に移植しててみたいな、そこからの話っていうので、まあこれもゲームも出ててね、あれなんだけど、そう。いや、すごいね、もう、まず、ね、作り込み、クオリティが、もう作り込みがやっぱ下上げなんて、ファンがすごい熱いし、もう作り込みが熱いし、うん、すごいね。もうやっぱ続きがすごい。もう一つ、うん。まあ原作を知ってても、あ、ここで切って、あ、こういう描写で、あ、やっぱアニメ、ゲームの描写とアニメの描写って違うから、そういうのあったりとかね。あと続編ものだと、フルメタルパニックの4というかね、4作目。これがね、フルメタ知ってる？
私のマークですね、うん。私もです。
フルメタルパニック。
結構な。字面だけ。
字面だけ。わかる。字面だけ。見たことあるみたいな、見たことあるっていう、
結構、ま、昔 からあるし、古めたちだよ。ラノベで、もともと富士見ファンタジア文庫の。で、僕はね、でも、ライトノベルの中で一番古めたが好きかもしれない。
うん、
いわゆる、こう、SF というか、ロボットものみたいなね。
うん、
あで、普通の、こう、高校生だった、千鳥要ってヒロインがいるんだけど、そこに、主人公、相良宗介は、まあ、軍人なのよ。軍人で、もうずっと傭兵として生きてきて、要は普通の男子としての接し方が できなくてね、で、その千鳥かなめは普通の女の子だと思ったら、実はすごい、もう、とあるキーパー、世界的なキーパーソンだったりとかして、いろんな組織から、いろんなというか組織から狙われたりとかするのをこう守りながらね、でロボットがっていう、まあそういう話すと長くなるか、古めたいなかな、あれなんですけど、それがもうずっとね、もう多分10年以上前だな、最初のアニメとかって。から、で、それって長編の、シリアスストーリーの編と、
はい、
ラノベの方も、で、フルメタルパニックフモフっていうね、で、番外編というか逆編みたいなのがあって、本編はシリアスな SF ロボットものなんだけど、まあ、時折コメディーシーンもあるけどね。で、こっちの短編の方は本当にガチでコメディーで、主人公がそういう元傭兵で普通のリアクションができないから高校生に混じっててやってもそこで起きてしまう珍道中みたいなね。
ほうほうほう。
例えば、焼きそば、コッペパンの争いみたいなね。そういう、昼時に。
売店の。
売店で。
購買の。
購買で、まあ、戦争状態になってて、そこで、よし、わかった。俺が何とかしようって言って、パンパンって銃撃って。
怖えわ。
コッペパンを要求するみたいな。
やべえやつ来ちゃった。え、今やってるやつは、シリアス
というか。シリアス。で、その、本編とその逆編が、最初は、要は本編と、本編の合間みたいなところで、逆編の単行本が時系列編にね、それ進んだりとかして、逆編もあったんだけど、うん、本編途中からもう、本当にもうシリアスになりすぎて、ギャグを挟めない状態、要は、学校にも行けないような状態になってから、もう本編もシリアスしかなくて、だから今回のアニメはそっから先の話。
お
もうクライマックス。
ドシリアス。
ドシリアスな。うん、もう結構1話2話からパンパンパンパン人が死ぬし、っていう、すごいね。でもね、もう SF として非常にこう完成されてて、よくできた話でね。もうなかなかね、3作目とこの4作目の間がね、1作目と3作目アニメが、それがシリアスで、2作目がフモフって言って、で、京アニが作った、逆編なんだけど、まあ、でも全部クオリティ高くて、で、今回、もう結構、何年ぶり ?7、8年ぶりぐらいかなの続編ということでね、すごいね、楽しみに見てるわけですよ。
すごいですね、誰も被ってないんですね、
見てるものが。
バラバラ、
本当に。
アニメの多さに、
うん、
驚かされる。
あと、まだ1話しか見てないけど、ゲゲゲの鬼太郎
とかね。鬼太郎、私、全然見れてないんですけど、なんか、噂によると結構ホラー。
ホラーが結構
ホラーっていうことですね。怖い。朝やるにはちょっとみたいな。
あとね、よく僕のツイッタータイムラインで話題になってた、猫娘。猫娘が、毎回とか猫娘、ちょっとずつね、前回もちょっと軽く萌えキャラっぽくなったけど、
そうですね、
うん、今回はすごいちょっと頭身が高くなって、かなり、で、今はもう、我々に合わせて、オタクに、見るためにどんどんこうスタイルから顔から毎回シリーズごとに変わるみたいな、
うん、
見事にね、
すごい可愛いですけどね、
可愛くて、であとツンデレね、
う
ん、っていうのがあってね、で結構本当にね、僕まだ1話しか見てないんだけど、
うん、
その時代に合わせてっていうか、やっぱ鬼太郎なんかずっと長いし、うんうん、長いし、しかも他のアニメだとさ、例えばコナンとかでも十何年やっててさ、
うん、
同じ年代の設定なのにいつの間にかスマホになったりとかそういうのするけど、鬼太郎の場合はさ、設定としてずっと生きてるから、逆にもう要はその今の時代に鬼太郎が来たっていう感じで、
妖怪ポストは存在するんですか？
あるあるある。
そこは、
うん、妖怪ポストにこう入れて、うん、
へ
え。で、猫娘がスマホいじったりとかして、
かわいい。
その人間側のヒロインの女の子が妖怪ポストに、なんか入れると鬼太郎がやってきてくるらしいって噂を聞いたんだけど、わかんないから、うん、じゃあどうしたらいいんだろうって、なんかネットの掲示板でスマホで書き込んだら、猫娘がスマホで返事してくれて、
すごい、ポストが うん、SNS 化してるってこと
ですか。ああ、違う違う、ポストの場所を教えて
くれる。ああ、なんかびっくりした。う
ん、ポストはちゃんと。
メール対応になったのかと思って。すげえなと思って。へ
え、うん。北はもうアナログだから聞こえますよ。でまたキャストがさ、
はい、
まず鬼太郎の声が沢城みゆきさん、
は
い、うん、少年声 で目玉の親父が野沢雅子さんなんだよね。
おお、鬼太郎、うん、そっちかってい
う。だからね、目玉の親父が可愛い。
あ、可愛いですね。
可愛い、すごいね。なんか目玉しかないのにすごいもう喜怒哀楽がさ。目玉だけでこう鬼太郎がピンチってか死んじゃったっぽくなった時にもうボロボロボロボロ、うん、1個の目玉なのよ。
不思議だね。
なんかすごいこう目玉なのにこう頬をあからめてもじもじし
てる。ど
こだよ。すごいね、目玉の親父がね、かなりね萌えキャラというか、まあ、存在として萌える。でも野沢さんの演技なんかそれまでで前の週まで悟空やってたはずなのに。
いや、そうですよ。同じ時間だよ。う
ん、野沢さんってわかるんだけど、なんか、うん、やっぱ目玉の親父の可愛さを表現しててね、これ来たら面白いよ。
へー、
うん、
チェックですね。
チェックして、何あったっけ、今期は。
今期魔法少女お礼は私すごいハマって見てて、
あ、1話だけ見ました。
あ、本当ハイパーギャグだよね。
えみたいな。
そうなんです、すごいハイパーギャグ。
全然しました。
魔法少女らしさもアイドルらしさもこうなんかこう、
そうですね、
全てのギャグでこう払拭されるような、とにかく面白い。
そうです
ね、なんかこう疲れた時に見たいアニメ。あと私コミックガールズ漫画タイムキララ枠のが今回やってて、漫画家を目指す女の子たちが、あの合宿じゃないけど、なんか一つの下宿に集まって、まあ、トキワ荘の女の子版みたいなのの、あの日常みたいなやつやってるんですけど、あれも結構ハマってますね。かわいい癒しアニメですね。他見てる？
他、あっくんと彼女。
おーおー、
6分アニメなんです。
6分、5分、
あ、そんな短いんだよね。そうなんです、そうなんです。なん
でピクシブコミック
多分その辺ですね。なんかあのめっちゃ彼女のこと大好きなのに、彼女には超なんかあのうぜえキモいみたいな言ったんだけど、いない時にめっちゃ可愛いみたいな、なんかもう天使みたいなんで、
なんかごめん、
そうそうそう、そうです、そんな感じで、でなんかあのめっちゃ5分とかなんですぐ見れちゃうんで、パパッと、面白いです。
やってんだな
ですね。
なんかいろいろ追い切れなくてね。
そうですね。
あのそれこそ今度、はい、5月に燃え寄せで出る中村エリコさんが出てるそのカリギュラとか、
はい、
あと福山さん出る、福山さんなんか主演なしね、主演はペルソナ5。
もう私撮ってるけどまだ見れてないです。
とかね、いろいろね、今期も多くて、
いや本当にハードディスクが大変。
逆にどれが派遣かってまだね、
分かんないですね。
まだ分かんない。
だいぶこの3人だけでもだいぶ散ってるね。
散ってるから。
福山潤さんって言ったら、あのドラマをとなんか夜中にやってるドラマなんですけど、アニトモっていうドラマに福山潤さんが声じゃなくて、
そのまま出てて、
めっちゃびっくりしました。
それは声優さんが出るドラマ
ではなくて、普通に、少女漫画のドラマ化みたいなやつなんですけど、福山潤さんが出てて、なんか顔見たことあるし、声も聞いたことあるなと思って、エンドロール見たら、みたいな。
そんなのもやってるんだ。
びっくりしました。そういうのもあったんで、ちょっと。声優さんいろんな仕事するんだなって思いながら、勉強になる。びっくりします。
はい、まあいろいろねありますけど、ちょっと追い切れない。またね、ちょっともうちょっと話が進んできて、
そうですね、固まってきた
ら、まだ3、4話とかだから、こっからガラッとね、3話超えたあたりからアニメってね。
だって前回のポプテもね、ちょっと時間がありましたしね、タイムラグがありましたから、そう、毛も触れも始まってから5話ぐらいまではまだ分かんないですからね、何が来るか。
ということで、
はい、
はい、また今後ちょ途中経過報告とか、
そうですね、
思ってるんでよろしくお願いいたします。さてここで告知でございます。よしこですけども、もやせ公開収録が5月6月と決まっております。5月がですね、13日、夜 夜7時から深川女子旅館にて、ゲストが中村江里子さん、アイマスの天海深川役などでおなじみでございます。こちらまだお席ございますのでよろしくお願いいたします。6月の23日の土曜日、こちら昼間ですね、福山潤さんゲストでメトロ川下ホールの大ホール、こちらが2部制で、1部2部の方はもう今現時点でチケット多分もう出てないと思うんですけど、2部の方はまだ大丈夫だと思いますのでよろしくお願いいたします。他ありますか？
大丈夫です。
はい、
はい、
大阪でなんですが、5月6日の日曜日に、大阪の天王寺で舞台に出ます。詳細はツイッターで告知しますので、よかったら、はい、舞台に出ます。
はい、はい、そんなラジオ萌え寄せではメッセージの方お待ちしております。宛先は、
はい、ラジオ萌え寄せのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオ萌え寄せ @gmail.com です。
はい、というわけでラジオ萌え寄せパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号のソンと、
よしこガールズ2号のニアでお送りいたしました。
来週も
聞いてねー。